アドベントを迎えました。クリスマスまで日曜ごとにろうそくに明かりが増えていきます。アドベントのろうそくはクランツと呼ばれる常緑樹を用いたドーナツ型の台座に飾られることが多いのですけれども、まあ厳密な決まりがあるわけでなくて、草ぶかのように横に並べるろうそくの立て方もあります。ですが、昨年まで、この台座に赤いろうそくが5本ですね、横並びになっていたので、ちょっと今年はアレンジを変えさせてもらいました。アドベントは4週間続きます。で、4本のろうそくに明かりが灯るとクリスマスを迎える準備ができた。これがアドベントのクランツ、ろうそくに明かりを増やしていくことの基本的な意味ですね。ですが、4本だけを立てるのでなくて、さらにクリスマスが実際に来たという時の5本目のろうそくを立てることもあります。ですが、それはアドベントの4週間とクリスマスの時を迎えた差がそこにはあるんです。ドーナツ型の台座だったら、クリスマスのためのろうそくは真ん中に置いたりする。それであれば位置が違うので、同じ色であっても構わないんですけど、横並びで全く同じ色のろうそくが並んでいると、アドベントとクリスマスの違いがどうも見えない。ですから、真ん中の白い1本、これがクリスマスに灯すべき明かりである。で、その頂点を目指す形で、紫のろうそくに火を増やしていく。で、ろうそくが紫色というのはあまり馴染みがないかもしれませんけれども、教会には天霊色、教会の暦と連動した天霊色と呼ばれるものがあり、アドベントやそれからイースターの前のレント、その時を表す時は紫色なのです。この後にクリスマスやイースターという大いなる祝祭の時がやってくる。その聖なる日は白で表されますけれども、その時を待ち望む待望の時を表す色が紫であるので、紫のろうそくを周りに立て、4本目だけはピンクという慣習もあるので、それに倣ってこのようなろうそくのアレンジといたしました。光を目指して進みゆく、目にも見える形でこの時を私たちは大切に過ごしていきたいと思うのです。聖書の御言葉の備えといたしましては、今年のアドベント、旧約のイザヤ書の予言を続けて聞いていきたいと考え、今日の聖書箇所といたしました。で、イザヤ書2章、イザヤの予言自体は2節から始まり、最初の1節は、イザヤを紹介するイントロの場所と読むことができるでしょう。ただ、このイントロの部分ですね、これも予言を聞く上で案外重要な要素が含まれていることがあります。今日の2章の1節では、アモツの子という形でイザヤが何者であるのかということを語っていますけれども、イザヤ書自体のイントロ1章の1節、それから6章の1節、イザヤが預言者として召された時の場面におきましては、4人の王様の名前が挙げられ、これらの王の治世の時代にイザヤは預言者として活躍したということを イントロで語っているのです。イザヤは紀元前の8世紀後半、南王国の都エルサレムに暮らしていました。で、イザヤの職業は、このイザヤ書の中に出てくる文体だとか単語などから王宮に仕えていたもの、王室の書記官であると考えられている。で、現代で言うならば官僚ですね。国の中枢にいる。この国をどう動かしていくか、もちろん総理大臣や王様がそれをやらなきゃいけないわけですけれども、そのサポート役としての官僚的な立場にいたと考えられております。そのイザヤはウジヤ王が死んだ年に預言活動を始めたと一章一節、六章一節で繰り返し語られています。で、ウジヤという王様が死んだ、この話自体というかこの一文自体は私たちにも分かりますけれども、ある程度当時の歴史的な背景、それを踏まえておく必要があるかと思うのですね。イスラエルもしくはユダヤと呼ばれる国はダビデ、それからそのダビデの息子のソロモンの時代に一番繁栄いたしました。一人の王様が広い領土を治めることができた。優れた政治的、軍事的、外交の手段を持っていたわけでありますね。ですが、ソロモンの息子の時代になると、北の王国と南の王国、固有名詞の名前としてはイスラエルという国とユダという国とに分裂してしまう。で、ダビデとソロモンの時代は、神様から祝福を与えられていたと聖書は語りますけれども、一方で歴史的な事実といたしまして、やはりこれらの王としての手腕が非常に優れていた。だからこそ国が発展したとも歴史家は考えるわけですね。そしてこのイザヤが活躍を始めようとしていたウジヤ王の時代、イザヤは南王国ユダの王国に暮らしていましたけれども、そのユダの王様、ウジヤと、そしてその時を同じにしての北王国にはヤロブアム2世という王様がいましたけれども、このウジヤとヤロブアム2世の王様の時代にダビデ、ソロモンの時代と同じだけの一番広い領土、それを治めていたという歴史の背景があります。で、ソロモンたちは一人で治めていたので、その方が手腕が上だったと思うのですけれども、しかしその時代に匹敵する広大な国土、それをヤロブアム2世とウジヤとが実現させていたというのがイザヤが予言をする前の状況だということですね。このウジヤが死んだ、優れた王様が、政治家がいなくなった、この後継者が同じような手腕を持っていて国をさらに発展させたり、せめてこのウジヤの時代と同じ勢力を維持できていたのだったらいいでしょうけれども、歴史の中でも非常に優れた王、その後継者が凡人であったとしても国の勢いは下がっていく、この世の情勢をイザヤは見抜いていたわけです。官僚として仕えていく中で、この国が、今の自分たちの国がどのようになっていくか、その予測が立つ 立場にいたわけですね。実際にその息子のウジヤの息子の時代になると、国内におきましては経済格差が広がったり、さまざまな問題が起こってくる。また都に近い領土は当然確保するとしても、周辺の領土を近隣諸国との間で争い合い、次第に国土も狭くなっていく。国の中で、そしてまた国同士の間でさまざまな争いが起こってくる。それがイザヤが預言者として働き始めた時代の世の状況であったというわけです。で、実際にその政治や外交あるいは軍事などの問題にどう対処するかというのは、書記官、官僚、イザヤの本職としての務めでありましょう。しかしそれとは別に、預言者として神様が今の時代、神様を信じるこのユダヤの国にどのような考えが必要であるか、神様からの指示が必要であるのか、そのことを明らかにしていくため、預言者として召されたものであります。今日の箇所のイザヤの実際の預言は2節から5節に語られております。山々という言葉が出てきますけれども、いわばこれは諸々の外国、いろいろな国、そしてそこの民を代弁していると見てよいでしょう。それがユダの国の都エルサレムを目指し、そこで神様を礼拝するというようなことが大きく語られているのであります。そして実際に世の国々の間には争いがあるとしても、このユダヤの国の主を仰ぐとき、そこに平和が与えられる。概して言うと、そのような予言がここの中に語られているのであります。しかしここにはイザヤの時代に生まれてきた非常に新しい神様に対する考え方というものが含まれているのです。今礼拝の前に有志で行っている聖書通読会というものがありますけれども、今日その初級のコースが終わりました。旧約と新約それぞれの大きな流れを汲み取る、その聖書箇所を選んで順に読んできたんですけれども、旧約の最後にヨナ書を読みました。ヨナ書は物語的に親しみやすい聖書ですので覚えている方もいるかもしれませんが、そのヨナ書の一章でヨナが乗った船が嵐にあったとき、船長が寝ていたヨナを起こして言ったセリフがあります。覚えている方もいるんじゃないかとは思うんですけれども、船長は言うわけです。寝ているとは何事か、さあ起きてあなたの神を呼べ、神が気づいて助けてくれるかもしれない。何気ない言葉のようですけれども、この船長の言葉の背後にあるのは、船長には船長の国があり、その国を守っていてくれるような神様がいる。乗組員にはさまざまな国のものがいるけれども、その国その国の神様がいて、その民を守っている。ヨナに対してもあなたの神を呼べば、ひょっとしたらあなたの国の神様が自分たちを助けてくれるかもしれない。このような背景となる考え方があるわけです。これが古代では基本的な神様に対するものの見方 てあったわけですね。つまりこの世の中にはいろいろな国があるけれども、それぞれの国にそれぞれの神様がいる。そしてその神様は自分を慕ってくれるその国の民だけを守るというわけですね。で、戦争などでどちらかの国が滅びるようなことがあれば、それは人間同士の国同士の争いというだけでなくて、その国の守り神同士の戦いであり、負けた神は滅んでいくというような考え方もあったんです。ですが今日のイザヤの予言はこれとは違う神様に対するものの見方をしている。自分たちユダヤの国の神様、聖書の神様は単にユダヤだけを守るのではない、全世界を治めている。世界中の国が、世界中の民がこの神をユダヤに、エルサレムに礼拝しに来るのだと、ある意味非常に大胆な、自分たちの神こそ唯一で全世界を治めている、当時としては非常に新しい、突拍子もないようなことを語っているわけですね。ただ当時の考え方からして、神様が自分たちの国を守っていてくださる、その守りを本当に信頼して神様に頼ることは大切でありますけれども、下手をしたらそのより強い神様に守られることこそ私たちは安心だとなってしまうわけですね。自分の国、自分の神、それこそが絶対だ、そのようになったとき、今時の言葉で言えば自国ファースト、そのような生き方にその国はなっていってしまうことでありましょう。それとともに、勝てば官軍ですけれども、負ければそれを認めざるを得ない、栄枯必衰の中に私たちは生きなければいけない。けれどもイザヤは全く新しい神様と世界に対する見方を打ち出してきたのであります。ユダヤの神様が世界全体を治めている、それはユダヤの国が全世界を支配できるようになるというようなこととは全く違い、自分たちからしたら敵ですね、敵として自分の国を苦しめる、まさにウジヤが死んで、優れた王が死んで、これから迎えなければいけない危機がある。また外国との関係だけでなく、自分の国の中だけでも政治が乱れ、荒れていくことが目に見えている。しかしそうした時に外国が攻め入ることがあったとしても、神様はその敵国をも外国をも支配しておられる。ユダヤの国を罰する無知として、杖として外国をも用いている。そのような形で自らの罪をも自覚するような仕方で、神様は全世界の神だ、そのようなことをイザヤは語り始めたのであります。しかし神様が本当にすべての世界を治めるというとき、いたずらに人間をおもちゃの駒のようにもてあそぶのではない、神様こそが実現される本当の平和の中に世界を導き入れようとしているのであります。4節の聖書を聖書箇所をもう一度お読みいたしますけれども、主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は 国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。このイザヤ書2章の4節は現在ニューヨークにある国際連合の庭、そこの壁にも刻まれている言葉であります。戦争の道具である剣や槍、それを打ち直して、鋤、鎌、農業の道具とする、そのような争いを断ち平穏な時代を迎える、そのことを目指すとする普遍的な平和のメッセージであるわけです。イザヤが官僚として新たな王や仲間と共にことに当たっていかなければいけない課題も山積みであったことでありましょう。それをまさに国の役人として人知を尽くしてことに当たらねばならないということも確かにあったはずであります。しかしその短いスパン、人間が考えうる範囲だけでなく、究極的には神様が全世界を治めておられ、永遠なる平和の中に私たちをも導き入れる。それは単に自分にとって都合のいいことが本当にただ起こるというだけでなく、この神様に対して何かしら悪いことをしている、だからこそ罰として外国から攻め入られる、そのような痛みや苦しみも経験しなければいけないとしても、2節の最初に言われている通り、終わりの日に究極的には神様がそのような世界を実現してくださることを明らかにし、その神様の正しさのもとに自分たちを悔い改めて入れていくのです。このイザヤ書では剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とすると言われていますけれども、実際にはその農業の道具、庶民が普段の生活のために持っていた金属を逆に兵器にしていかなければいけないのが世の常でありました。今朝ドラで BS の方ではカーネーションの再放送をやっておりますけれども、まさに戦時中になって旦那さんのミシンも今ちょっと狙われているということが先週には描かれていましたね。で、聖書の時代もまさにそうであり、ダビデの少年時代、ペリシテの大男ゴリアトと戦わなければいけない状況が生まれましたけれども、ダビデの家族は羊飼いをしていたけれども、まさにダビデがそこで、一番末っ子のダビデがまだ家にいたからパンを届けてお兄ちゃんたちのところに、羊飼いをもともとしていたけどにわか仕立てで兵士になった者のところに応援をしに来たわけですよね。で、それに対して敵国のペリシテゴリアトは、体も立派であったのかもしれませんけど、聖書を見るときちんとした武具を身につけている。それは百姓や農民や羊飼いたちがにわか仕立てで兵士にされるのとは違い、ペリシテにはすでに国家としての軍備があった。その軍事力の格差を語っているのです。ですから鋤や鎌、それを槍や剣に打ち直すことこそが世の常であったのに、それを全く逆転させる、この世の常識を終わらせ全く新しい統治をもたらす、そのような響きがイザヤの時代にしてみればこの予言にはあったのであります。神様が全世界を治めておられるという 新しい信仰は決して自分たちにとって都合のいいようにことが運ぶというのではない。しかし神様がこの世ではどうしても拭い取られることがない人間同士が争い合い悲惨を生む、その連鎖を断つ新しい支配をもたらすことを告げているのです。新約の聖書箇所、ローマの信徒への手紙、古代の神学者アウグスチヌスはこれに前後する箇所を読んで本当の悔い改めを与えられ洗礼を受けたと著書告白の中で述べております。イエス・キリストを信じるとき闇から光への転換が起こる。この世の中で自分の仲間たちにとって都合のいいことが少しばかり勢力を伸ばす、そのような安全や平和と違いもはや争うことがない、罪の問題を解決して神様が全世界に平和をもたらす、そのような闇から光、それを神様は転換させることができるということを述べているのであります。ローマ書は先行する13章1節から7節でこの世の権力者その支配する力を肯定し、その世の政治家たちのために祈れという勧めをなしております。そしてさらにそれに続いて隣人愛、それが律法を全うすると説いた上で今日の聖書箇所を含む段落で悔い改めを明記するのであります。そしてさらにこの後に続いていくローマ書14章では神様を信じて新しい生き方に入ったその信仰者たちの間で新しい世界が実現しつつあるということを語っているのです。私たち人間が生きるこの世の世界、それは人間が自分さえ良ければその自己中心の罪によって争い合う、そして悲惨を生み出す、それが現実のものであるということが確かであります。しかし神様はそこに変化をもたらすことができる。イエス様はマタイの最後において言われています。私は天と地の一切の権能を授かっていると。そしてその力を一人一人の心を変え、この世界に平和を生み出す形で天と地の一切の権能を用いていく支配者となられるのであります。世界の国々が聖書の神様を、ユダヤの神様を知ることによって自分たちが絶対ではない、そしてこの神様だけが本当にもたらすことのできる平和を世界に生み出していく、その転換をもたらすものは聖書の神様には、聖書の神様以外にはないということを語るのであります。イザヤが予言し、ローマ書が証ししているこの神様に私たちも従って行きましょう。祈りを捧げます。天の父なる神様、私たちが生きる世界が闇から光へと変わることを予言を通して今聞きました。またキリストを信じる者たちの生き方においても闇から光へと変化が起きます。将来において確実なそのことを先取りしている私たちが神様のご支配御国を世に来たらせるために働くことができますように、このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。